今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の62章6節から12節です。イザヤ書62章6節から12節、はじめに6節と7節をお読みいたします。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。アーメン。それではお祈りいたします。万軍の主よ、あなたはその全能者なる熱心を持って私たちのために決して黙っていることなく、その義が松明のように朝日のように輝き昇るまで、主よ、あなたが私たちのその守りの御手の中で歩める恵みを感謝いたします。私たちがそのあなたのその御手の御旗のもとに集い、その御守りのうちに守られ、そして進み行きます。今日もあなたが下べらに御言葉をお語りください。どうかあなたがこれからのすべての時、御霊が諸教会に語りなさいと告げられるその御声によく耳を傾け、聞いたならばそれを行って、そしてすべてもろうとも祝福を得るこの時でありますように、これからをすべてあなたのその支配の御手の中にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このイザヤ書の62章で、前回のところも、この62章はシオンのために私は黙っていない、黙り込まない、主は救いがはっきりと達成されるまでは、主は黙り込まないお方です。そしてそれと同時に、今日のこの 6節以降、私たちの側も黙り込まないという責任があるということを、私たちはよく知るべきです。
要するにですね、私たちが黙り込まないでずっと主よ主よ主よって主に対してずっと言い続けてるんですね。でそれを聞いた主は黙っていないというのは、主の手足は動くのに黙っていない。私たちは祈る、願うことを黙っていない。主はそれを聞いて、それをもう本当に大いなる働きを黙っていない。これがセットなんですよ。だから私たちの口は主に対して黙っていない、人に対して言ったってね、トラブルが起きるんですよ。だから主に対してたまらない、そして主はそれを聞いて、主の御業をもってたまらない。これがセット、これを今日ね、イザヤ書の御言葉を私たちに今教えているんですよ。
で、私たちの側も主の救いが来るまで、黙っていてはならないということです。で、じゃあその主の救いは一体どのようなものか、前回のおさらいですけども、それがこの一節の後半に、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまではって書いてありますね。ですから皆さん、救いというものは何か、あれこれが救いかな、そうだそうだそう思うことにしよう、そんなあやふやなものではないんです、もう、夜の闇の中で、救いが、ろうそくの光のようにポッて止まってまた消えた、あれ今救いが一瞬現れたとか、そういうものじゃないんですね。朝日が昇ったら夜の闇は全くもって消し去りますね、吹っ飛びます。それと同じように朝日のように、その義が朝日のように光を放ち、救いが松明のように燃えるまで、もうあからさま明らか、誰の目に見てもあこれが救いだ、やった救われた、もう暗闇が一切になくなった、そういう救い、その救いがもたらされるまで、黙っていてはならない。
要するにですね、あれなんか物事うまくなってるような気がする、なんかうまくなったのかなと思ったんだけど、なんかしょぼしょぼしょぼって、そのうまくなった兆しがなくなる、これ救いじゃないんですよ。主が あなた方が私に対してたまらないで、ね、それをずっと言い続けるんであれば、私はね、朝日が昇った時に朝日をね、それを昇ってないことにできる人は誰もいないんですよ、世の中に。ね、朝日昇りました、いや今日の朝日の朝日はなかったことにするってできるやつが誰もいないね。松明ね、これね、一回ついたらね、松明はね、あのね、雨の中でも消えない、すごいんですよあれね。だから主の救い、私たちが主に対して一生懸命祈って、そしてたまらないで祈って、そして主から来るその答えはね、あたかも天地切れたこのね、あのなんか系統みたいに、なんだっけこれ、懐中電灯、そう、天地切れの懐中電灯みたいに、なんだか知らないけど、あれついたなと思ったら消えちゃう、こんなんじゃないっつってるんですよ。もう答えがはっきりとしているということは、今まで私たちがはっきりとした答えを手にしてなかったということは、どういうことかって言ったら、はっきりとしたその答えが来るまで、松明のような答え、朝日のような答えが来るまでたまらないという私たちのこの働き、これをやめていたことが原因であるということを言っているんですね。
さらに、ね、前回の復習ですけど、その救いは、ね、この4節、あなたをもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない、かえってあなたは私の喜びは彼女にある、ねね、と呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう、主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである、アメン、ね、ですからもう以前の状態は見捨てられているという状態、そこからですね、もう救いが来たならば、それが転じて私の喜びは彼女にあるに変わる、ね、これヘプシバという言葉ですね、私の喜びは彼女にある、ね、あなたは、ね、彼女は我が喜びである、それがヘプシバですけども、ね、もう一つ、あなたの国は夫のある国と呼ばれる、ね、この夫のある国、ヘブラグダビューラーと言いました、ビューラー、これ、バールの、まあ、受動体分子です、受動体分子と、ね、バール、それは支配するとか結婚するとか、ね、あるいは、統治する、そういった、意味ですけど、それの受動体であるわけですから、ね、ですから花嫁、夫のあるものとは夫の支配を受ける側、ね、夫に統治をされる側、ね、夫のその、ね、保護の下で妻はかくまわれて、夫の支配の中でかくまわれて、そして夫がすべての、ね、敵をもう喧嘩でやっつけて、ね、夫がしっかり稼いで、そして妻はその保護下で養われるということ、ね、これビュラー、それは、ね、バールの受動体分子です、ね、花嫁の側は受動体、ね、の側、そして夫である花婿キリストは支配する側、ね、統治をする側、私たちはそのキリストの統治を受けられる側、ね、その状態になること、これが救いです、ね、私たちが主人になるとするならば、もう何もかも、ね、失敗に失敗を重ね、放蕩息子のようにただただ無駄遣いして、そして貧しくなってひもじい思いをして、ね、悪魔サタンに豚の稲子豆を餌に、ね、好き放題働かされるだけですけど、しかし主人、誠の主人に統治されるなら、もうお金持ちとしてもう着座して、ね、指輪もはめられ、こういった講習用のご馳走をいただき、もう本当に、リッチな、そして守られた気品高い立場になることができるんです。
要するにですね、例えばの話、私たちが本当に状況が良くない、そういう状況の中において、家の経済の状況も良くない、父母の状況も良くない、そしてまだ兄弟姉妹の状況も良くない、子供たちの状況も良くない、あらゆる状況が良くない、お父さんはね、本当に飲んでくれていつも暴力を振るう、お母さんが、そのお父さんが嫌で家出をした、そしたらもう食べるものも着るものもままならない、ね、そういう子供友達だけがそこの家にポツンと、ね、残されているんだけど、いるのはお父さんとこの子供たちだけだから、家出したお母さんの腹いせを、ね、子供たちにするわけなんですよ、このお父さんが、ね、お前の、ね、 母親っていうのはね、お前らを置いていたひどい女なんだよって、そのひどい女から生まれたお前らなんかは人間じゃないとか、なんかわけわかんない、自分のおかげで照ってたね、お母さんなのに、そういうことを言って、まだお母さんの代わりに今度はね、この子供たちがいじめられている、それでまだ外にいて大人の助けをちょっとねしてもらいたいんだけど、町中の人が1回2回は助けますよね、だけどこれがレンガラ連中だと、ちょっと助けてくださいって自分たちの家に来るのが怖い、そういう状況になってどうにもならない、そういう状況の中でね、ある時ね、この一家の子供たちが本当にもう切るに、ね、身気のままでどっかいなくなっちゃった、そしてああ子供たちいなくなったねって、もう袋叩きにされて、そして子供たちはその家からいなくなった。そして連月が過ぎてね、ふっとこの家の長女と会ったらね、長女がものすごい金持ちの奥さんになってるんですよ。荒れ地のような父母に会い、荒れ地のような周りの人々に会い、哀れみというのは一切受けることができなかった、もう本当に哀れみのあの字も知らない世界で生きていたという人だったんだけど、ある時ね、この人に目を留めて心を留めてくださったね、一人の男がいて、その男がその家の長女を見初めてくれたね、おかげで、ね、その男に嫁いで、そして奥さんになったんですね。嫁いでみたらものすごく金持ち、ものすごく地位が高い、ものすごく尊敬されている、ものすごく使用人が多い、ものすごくね、もうものすごくものすごく続く家だった。それである時にね、そのふるさとの人と出会った時にね、思うんですよ。そのふるさとの人が見た時に、あれって、結婚してもう人生まるっきり変わったねって、わーって、誰もね、あの飲んだぐれの父親のあのどうしようもないところの娘、どうしようもないところの母親の娘、子供とは誰も言えないんですよ。これがね、もう本当に180度変わった、変えた、この主の力によって今ここにね、その様が現れているんですね。ヘプシバー、誰かの喜びになればいいんですよ、ね、誰かの喜びになれば、その私を喜んだ人は私のためにね、もうあらゆることをしてくださるわけなんですよ。私があの方の喜びになれば、あの方が持っているものは全部私のものなんです。私があの方の、ね、ピューラ、ね、支配下において、ね、あの方が見初めるような素晴らしい人になるとするならば、私たちはこの幸せ、ここで言ってるヘプシバ、そしてピューラ、この両方を手に入れることができるんですね。ぜひたまらない私たち、ね、荒れ地荒れ野のような自分の状況、ね、人間関係、あらゆるものをたまらない、たまらないで主に、ね、言い続ける、訴え続けるということによって、主の見ては、ね、たまらないで働く、このね、素晴らしいことがもう本当にジョイントされて、そして主が喜ぶこのヘプシバ、このピューラにならなければならない、これが私たちに与えられているこの祝福です。
まあ、さらに、ね、この、6節のところ、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた、昼の間も夜の間も彼は決して黙っていてはならない、主に覚えられている者たちを黙り込んではならない、ですからずっと黙っていてはならない、まあ、先週画家賞の中において、ね、本当に主人を霊的に覚めて求める花嫁がおり、その逆に肉に覚めて主人を、ね、放置して、もうその城壁の見張り人によってもう、剥ぎ取られて、 打ち叩かれてひどい目に遭った花嫁がおりましたけども、私たちは主を求めて黙り込まないものとなり続けているならば、主の側がその救いをもたらしてくださるんです。
皆さんね、本当に皆さん知るべきなんですよ。皆さんのためにね、主がね、見張ってくださる方をエルサレムの城壁の上に置いてくださったんですよ。その見張りを置いてくださったということ、この見張りがね、皆さんのために、主が見張りのために置いてくださったこのね、先生方々が祈る時、あなたたちの名前がね、ポッとね、すぐ思い出せるようにした方がいいね。先生たちが鳥なし祈る時に、その鳥なし祈りの中からね、取り除かれるようなものになってはいけないんですよ。信者さんの名前を一つずつ呼びながらお祈りしますよ。そのお祈りした時に、誰かの名前にタッと来た時に、心がうっ、なんか口が開きたくなくなっちゃう。ありますよ、実際。その人のために祈ろうとすると心が閉ざされてしまう。ありますよ、実際。だから何を言ってるか、ちょっと、主もたまらないで働くようにしなさいって書いてあったよね。たまらないで祈って、主がたまらずにあなたのためにね、大いなる御業を働くようにしなさいということなんですけど、もう一つは、神と人の間に行って取りなし祈って、より頼む、ね、その役割を担っている、ね、取りなし祈り手、そして先生方の口をたまらさないでくださいって書いてあるんですよ。ね、本当に私のために先生気持ちよく祈ってくれるだろうか。自分でね、考えてみればわかるよ。私のために先生絶対きっと祈ってくれるよ。自分でわかりますよ。私のために先生なんか祈ろうとしたら苦労するだろうねって、私がこんな状況だからダメですよ。そうすればね、この見張り台として立ててくださった方々がたまらずに取りなし祈ることをね、続けさせなさいということをここにね、私があなたの城壁の上にって書いてあるんですよ。よしこの城壁の上に、私があなたの城壁の上に見張り台を立てて、見張り台として立たされた彼らがずっと昼も夜もね、たまらずにしてあげました。取りなし祈る人たちがね、たまらずに取りなし祈ってあげなさいという使命を私たちに与えてくださってるんですね、主がね。取りなし祈る人たちに、誰々のために祈りなさい、誰々のために祈りなさいって、その使命を与えてくださってるんですよ。でもその使命を与えてくださったその主がいるんだけど、その使命をね、果たすようにする責任はあなた方にあるって言ってるんですよ。自分のことを覚えて祈るようにね、先生たちが自分のことを覚えて祈るように、昼も夜も祈るようにしなさい。だから昼も夜も自分のことを覚えて、先生たちが本当に気持ちよく神の前で祈ることができるように、それをね、するかどうかは皆さんの責任だって書いてあるんですよ。ぜひ昼も夜も主の前で見張るためにね、誰々が今こうです、イエス様あなたが憐れんでください、誰々がイエス様こうです、イエス様が祝福してください、誰々がこうです、イエス様癒してください、誰々がこうです、まっすぐな道を与えてください、誰々がこうです、知恵を与えてください、誰々がこうです、力を与えてくださいね、見張り台を ね、何が誰がどうなってるのか、その状況をよく見て、ね、見張る、
パスク、
ん、見張る、これを、ね、ちゃんと見張るように しなければならないということなんだけど、例えば話、憎たらしい人だったら、主のしもべだって人間だから、ね、見張りたくないもんね。そうすると取りなし祈れないじゃん。関係を壊すようなことはしちゃいけないということなんですよ。そうすれば神がね、あなたのために私が建てたって言ってるんですよ。あなたの城壁の上に建てたって、あなたの城壁一番高いとこですよ。高いとこだから一番見えますよ、ね、あなたの地上が一番見えるところに私が建てたって書いてある。城壁の上に立たされているその方が、ね、先生たちが取りなし祈る人たちが絶対自分のためにそれに取りなし祈ることに、ね、あの苦労しないように、うってならないように、私も皆さんも気をつけたいと思います。アメン。
アメン。聖霊様はいつも私たちのために言いようのない深いうめきを伴って私たちのことを取りなしておられる、ね、ローマの8章に書いてあります。本当に私たちは取りなされているけれども、その聖霊様の取りなし、その深いうめきと伴う取りなしを無視して、あえて、ね、主の忌み嫌われること、主の嫌がること、聖霊様が、ね、嫌われる、そういう汚れた、ね、肉欲、本当に主の御前に汚れている欲望、それの方に身を委ねて心を明け渡そうとするならば、本当に聖霊様はどんどんもう、ね、そのうめきがさらに深く深くなっていて、ね、そしてついにはもう聖霊様のその取りなしも、ね、聞かれないような、ことになってしまいます。人間の自由意志、それはその、ね、聖霊様のそのうめきを、ね、振りほどき、イエス様のその愛の救いの御手を振りほどいて、ね、その人間の自由意志、それのみが本当に神様のその愛の意図、それを裏切ることができる、ね、皆さんその自由意志をそのようなことに用いてはなりません。本当に聖霊様のその深い深い言いようのないうめきのその取りなし、それを蹴ることがいかに罪深いことであるのか、イエス様は確かに十字架にかかられました、皆さんの身代わりとなるために。しかし、ね、二度目にイエス様が来られる時は、イエス様もう一度十字架にかかるためでなく、救いを待ち望んでいる人たち のために来るって、ね、ヘブル書に書いてあります。ですから、ね、もうその人、イエスさんが十字架にかかってくださった、じゃあ私罪を犯し放題していいんだって言って罪の飲み食いをし放題しているならば、ね、イエスさんが再び来られるとき、イエス様がまた来た、イエスさんもう一度十字架にかかって私の罪拭ってくれるんだよねって、そんなことは一切ないんです、ね、その人たちはイエスさんを再び十字架につけるものとして、ね、数えられて結局、ね、滅びに至ってしまいます。このエルサレムに対して、ね、城壁の上に見張り人を置いた、ね、昼の間も夜の間も黙っていてはならない、これ私たちも本当に 黙ることなく救いが明確に来るまで、ね、それは皆さんの救いでもありますし、またこの国、ね、この日本という国の救いのために、ね、それが成就するその時まで黙っていてはならない、ね、これ、私たちのその取りなす祈り人の、ね、その、働きでもあるわけです。救いが、ね、来るまでです。先週のその画家書の3章の、ね、本当についに主とのその二人きりの、ね、奥の間における幸いの交わりに預かったその、ね、花嫁、ずっと求めていました。すると、ね、町を夜ずっと見張って、ね、巡り渡る夜回りたちに、ね、花嫁があって、そして私の愛する方をご覧になられませんでしたかって、ね、そのすぐ後に彼女はこの花婿を、花婿と会うことができて、そして、ね、この方を握りしめて決して離すことなく奥の間にお連れして、そしてその愛の交わりに入ることができたんですけども、ですから聖霊さんは私たちのことを本当に隅から隅まで、ね、巡り巡って、夜の間も昼の間も巡っておられます。このお方のその愛の導き、 その導きに従っていくならば、私たちもこの誠の花婿キリストへと、ついにもうはっきりと出会って、それは誠に朝日が昇るごとくの明らかなあからさまな出会い、そして救い、それを私たちも受け取ることができるんです。だから、昼の間も、夜の間も決して黙っていてはならないって書いてあるんです。冒頭で宣言しましたのは出エジプト記の、方なんですけども、主が、このイスラエルに救いをもたらしたその日、主は、寝ずの番をされたって書いてあります。その、主がこのエジプトからイスラエルを脱出させた夜、そのちょうどその日が、エジプトにおける430年が満ちた、その日、その朝だったんです。出エジプト記の12章の、40節から42節までお読みしていきます。出エジプト記の12章の40節から42節。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて夜々にわたり主のために寝ずの番をするのである。アーメン。この夜、イスラエルがついにこの430年奴隷という、本当に好き放題分取られ、好き放題こき使われて、好き放題いいように、口で罵られいじめられ、いいようにされたその430年の終止符を主ご自身が寝ずの番をして、そしてこのイスラエルをこのエジプトから脱出され、させられました。そして、イスラエル人はこの夜、この夜こそ、今度はイスラエル人はすべて夜々にわたり主のために寝ずの番をするって書いてあります。本当に私たちも主が寝ずの番をしてまでして私たちをあがなってくださった、そのことに私たちの側も応えるべきなんです。この夜、本当に主は私たちをも、救ってくださる、とするならば、私たちも本当に主のために、寝ずの番をするほどの、そういう誠実さを主に対して示すべきですね。皆さんはしっかりと主のために、今この時代、主が来られるその時に至るまでしっかりと、昼の間も夜の間も決して黙っていることなく、主に対して黙り込まずに、主が、救いを固く立ててくださる、その時に至るまで黙り込むことなく、しっかりと、主が力強い手を持ってその悪い圧政者から、汚れたものから救い出されるその日が来るまで、私たちも黙り込むことなく主に対して叫び続けるべきなんです。イザヤ書の62章の8節と9節のところに、そこに関連する記事が書いてあります。イザヤ書の62章の、8節から、主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの労して作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む。アメン。クリスチャンに対して、不当に、圧政をかけて、不当な言葉でもって、いじめて、そして不当な搾取をする、そういう外国人が、おります。しかし、主はですね、主に対して本当に昼となく夜となく求めている、その先民のために裁きをつけてくださらないことがありましょうか、主はあの不正な裁判官の盾の話で語られましたね。昼となく夜となく主にずっと祈り求め続ける者のために主は正しい裁きをしてくださる、それが不正の裁判官の例えの結論ですけども、誠に、この8節9節にある通り、主はですね、このように昼となく夜となく主を求める人のためには正しく裁いてくださるんです。再びあなたの、あなたが労して働いたその勤労の手の技、その穀物の実り、またブドウの実りを決して外国人に、横取りされないように、 にする。取り入れをしたものが、ね、その取り入れしたものを食べて主を、ね、褒めたたえ、またブドウを集めたものがその聖女の庭でそれを飲んで、ね、しっかりと自分自身で働いた勤労の実、それを、ね、外国人に横取り、ね、横食いされることなく、本人自身がそれを、ね、主の庭で、主の聖女の庭でそれを食べながら主を褒めたたえることができる、ね、本当にここにおいてもうこの出エジプト記との記事に、ね、関連しております。この主の救いを、ね、得るために本当に必要なもの、それは子羊の血です、ね、主はこの夜、ね、杉越のその晩、イスラエル人は、その杉越の血を、ね、子羊をほふりました。そしてその血を流しました。その杉越の子羊の血をその家の鴨居と門柱に塗りつけました。それによってこのイスラエルの家、救いがもたらされたんです。他のこの杉越の子羊の血抜きのそれがない外国人の家々は滅びの災いが一斉に来ましたけれども、この杉越の子羊の血が流されてそれが印付けられている家はその滅びの災いは起こりませんでした。その夜こそ主が根津の場を持ってこのイスラエルを救われた夜です。生産式の、ね、そのブドウの杯をいただくときに宣言されるのが、ね、出エジプト記の12章のとかですけども、そこの12章13節に、12節からお読みしていきますと、その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなたのいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方のには滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アメン。私たちに対しては、ね、どのような血が流されているか、それは誠の杉越の子羊、傷のないほふられた子羊、イエス様の血です。これを本当に私たちは新しい葡萄酒として、ね、いただくとき、私たちには滅びの災いは起こらない。むしろこの外国人たち、ね、エジプト人、イスラエルを430年も、ね、いじめて搾取して分取って横取りして、そして楽をしてのうのうとしてきたこの外国人たちが、ね、この夜裁かれた日、そして本当に430年の間涙が流され、血潮が流されてきた、その血が涙が報われた日、それがこの時です。その時こそ大いに分取り返すべき時が、ね、来るんですね。本当に私たちのこのロークには報いがあります、ね、必ず救いはもたらされるんです。この杉越の子羊、キリストの、ね、そのほふられたその身体により、あるいは流された血潮により、私たちはそれによって、ね、形勢大逆転するんです。主は、ね、決して再びねその食物を外国人に与えたり、ね、取り入れしたものを横取りされたりすることはないように、ね、してくださる、ね、どうしたらそうなるか、ね、これはもう先週と今週、ね、ずっと見てきました通り、黙り込まないことによってです、ね、主の御前においてずっと救いが松明のように輝き昇るまで、昼の間も夜の間も、ね、黙り込むことなく、その救いが達成するその時至るまでずっとこれをし続けるべきです。ではイザヤ書の62章を、ね、続いて10節から、通れ通れ城門を、この民の道を整え、盛り上げ土を盛り上げ、王子を作れ、石を取り除いて国々の民の上に旗を上げよう。見よ、主は地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その救いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。彼らは聖なる民、 主にあがなわれたものと呼ばれ、あなたは尋ね求められるもの、見捨てられない町と呼ばれる。アーメン。続いてこの十節のところには、で命じられている命令はね、通れ通れ、しかも2回通れと命じられています、ね、城門を通りなさい、この民の道を整え、ね、盛り上げて土を盛り上げ王子を作れ、ね、道を作りなさいという命令があり、また石を取り除いて国々の民の上に旗を上げなさいという、ね、命令があります。この道備えをしなさい、ね、確かに私たちは主が救い主として来られるための道備え、ね、それをするために私たちは、ね、本当にこの王子を整えて凸凹道を平らにするそこの責任が私たちの側にあります、ね、イザヤ書の40章にの、3節以降の、ね、3節から5節のところに、このあのバプテスマのヨハネのところにおいて必ず引用されるイザヤ書の聖書が、ね、この40章の3節からのところがありますね。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。主の通られる道備えをするためには、ね、悔い改める必要があります。皆さん、悔い改めです。ですから自分のした罪を本当に悲しむということ、皆さん、その感性を忘れることは何をするべきです。本当に私たちの中に、ね、主に逆らうようなことをするときに、私たちが本当に、ね、それを悲しむ、ね。自分の罪のゆえに神様を悲しませた。人を悲しませた。ね、神様を悲しませ、そして本当に人に迷惑をかけた、ね、神様と人に対して迷惑をかけたということに対する悲しみを覚える、まずそのことが悔いるということ、そしてもう一つ改める、ね、それは方向転換ですね。もはやそういう神に対して人に対して迷惑をかけたり、ね、そういう性質を本当にそれを投げ合って改める。これが主の道を整えるということ。そしてその道備えされた人のところに主は通ってきてくださるということ。そして私たちの側も、ね、その条文を、ね、通れ、通れ、ね。ここに2回命じられています。条文を。そしてその民の道を整えて、盛り上げて、土を盛り上げて、王子を作れて、作って、そして主が通られる道と、そして私たち自身が主に向かって通うその道筋、それをしっかりと私たちの側も作る、ね、これが私たちの側の責任であり、そしてそれをする人のところに主は、ね、幸いを報いを携えてきてくださいます。さらに、ね、石を取り除いて国々の民の上に旗を上げよって十節の後半にありますね。旗を上げる、ね、主の旗を上げる、ジェホバニシと言います、ね、主の旗、それジェホバニシ、ね、あの先ほどの出エジプト記においても主が、ね、このアマレクと戦ってくださる、ね、記事が、出エジプト記の17章の、ね、8節から、16節のところにありますけれども、出エジプト記の17章の、ね、8節から16節、要するにここはですね、主がアマレクと戦ってくださるためにモーセが手を挙げて祈りました、ね、このようにして手を挙げて、その手が、ね、ジェホバニシ、主の旗として、ね、人の側ですから祈りの手を挙げるんですね。するならばそこに主の旗がなびく、そして主の旗がなびいている間に味方の側が、ね、優勢となって敵の側が劣勢になる。しかしこの手が下ろされてしまっているならば、ね、敵の側が優勢になって自分たちの軍が劣勢になる。だからね、私たちが祈りの手を、ね、ずっと上げ続けるということ、ね、これをし続ける、これもまた私たちの側の責任です。皆さん、ね、祈りの手をずっと上げ続けていくということ、本当に主の救いが来られるその日まで手をしっかりと上げ続けておくべきなんです。モーセはこの救い、ね、アマレクがもう全くもってもう根絶されるまでずっと手を挙げ続けていました、ね、もちろんアロンとフルのその、ね、力添え、介添えがありながらにして、そして主の救いがしっかりもたらされたその時までずっとモーセの手は、ね、アロンとフルのその戦 助けによって上げ続けられておりました。私たちも本当に、ね、救いがもたらされるその時至るまでずっと主の旗を掲げ続けている、ね、ジェホバニシを抱え続けている、そうしていくべきです。それならばこのイザヤ書62章の11節12節の幸いに入るんです。で、見よ、主は地の果てまで聞こえるように寄せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。彼らは聖なる民、主に贖われた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められるもの、見捨てられない町と呼ばれる。アメン。皆さんは、ね、主の救いが来る、皆さんという、ね、本当に町に主が、救い主が城門を通って入ってくる、ね、その国に預かりたいと思わないでしょうか。アメン、ね、本当にそうですね。主の報いが皆さんの中に入ってくる、その時報酬が与えられるんです。ですからしっかりと目を覚まして、ね、昼となく夜となく、ね、ジェホバに祈りの手を挙げ続け、また私たち自身においては本当に悔い改めるということによって、デコボコ道を平らにして、ね、主の通られる道をまっすぐに、ね、するということを、主に覚えられているものとして黙り込むことなく、ね、主の救いが朝日のように松明のように明確に現れる、その時至るまでしっかりと、ね、祈りの手を挙げ続けて、そして黙り込むことなく主を呼び求め続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が主の救いを呼び込むために、それぞれが祈りの手を挙げて救いがもたらされるように祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちに、主よ、ヘプシバになれ、ピューラになれと、この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主に愛されるものとは誰、それは主の好みのものです。主の好みの言葉を言い、主の好みを行動をするもの、これが夫なる、その主に愛される神父のその姿です。良い行い、その良い行いが私たちから離れることがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。そして本当に荒れ地荒野のような私たちが、主の好みの人となることによって、主よ、あなたの喜ぶヘプシバ、まだピューラとなって、主の皆を褒めたたえる、以前のものは過ぎ去り、新しいものとして主に栄光を捧げることができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日祈る私たちの手が、主よ、主なるエホバ日誌の切手、このね、肌になる、そういうことをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。祈る時、主よ、私たちがこれを認識することができますように、私は主なる神エホバ日誌の肌を掲げて今祈っているんだ、私の手はエホバ日誌の肌であると、主よ、その意識、その認識をしっかりして、イエスキリストにあって祈る私たちでありますように。そして私たちのために四六時中本当に取りなし祈ってくださる聖霊様をしっかりと覚えることができますように、そして私たちのために取りなして祈ってくださる、また取りなし祈り手先生方を教えること、主を覚えて、そして先生方が私たちを忘れることがないように、主よ、私たち自身のその信仰の姿、それをしっかりと、保ちながら歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを心から感謝いたします。主よ、てこぼこなこの心、思い、今までの行動をあなたの御前に置いて悔います。主を許してください。そしててこぼこな言葉をあなたがまっすぐにしてください。 そして私たち一人一人が主ご自身が来られる道を、主よこの凸凹を全部まっすぐにして、主よその道備えをするものでありますように。そしてこの凸凹な私たちの性格、私たちの手足の技を主よ直すこと、そしてこれが以前のものは過ぎ去り新しくなったことによって、私たち自身がまだイエス様に近づくその道備えができますように、主よあなたが祝福してください。今日あなたは私たち一人一人に約束してくださいました。私たちが子羊の血の流されたその血潮に預かって、そしてその夜を過ごすとき、主よ私たちは食べていても、エホバ主なる神様は私たちのために寝ずの晩を迎えて、主ご自身が働く、そういうことです。主よあなたが私たちのために寝ずの晩を持って私たちと関わってくださるとき、私たちが今まで主よ農業をしても、そのすべてはエジプト人のものでした。主よどんなことをしても彼らが全部食べたのです、彼らが全部持っていたのです。でも主よあなたが私たちが子羊の血に預かり、そしてあなたの御前において、主よ準備が整えられてエジプトを離れるそのものであるとするならば、主よあなたは私たちの寝ずの晩を与えてくださり、そして祝福を与えてくださり、私たちが今まで本当に奪われていたそのすべての人物ことを取り戻してくださり、主の皆が褒めたたえられますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。今日もあなたがこの素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは贖われた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。
アメン。
ただ贖われた者たちがそこに歩める恵みを感謝します。
アメン。
主はあなたに贖われました。我らは主はあなたの血潮によってほふられた子羊キリストの血潮をもって我ら買い戻しされました。
アメン。
私たちはあなたの統治を受ける者、ビューラー、そしてヘプシバー、すなわちあなたに喜ばれるもの、あなたに喜ばれる花嫁となることができること、この恵みを感謝いたします。そこにおいてその当たり前には常しえの喜びがいただかれ、楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみは逃げ去ります。主よ私たちはそれに今日も祈りの手を挙げて、そしてあなたの御前に救いを求めます。主よ外国人によって主よ奪われてしまっている人々にあなたが主を報いてください。昼となく夜となくあなたに救いを叫び求めている、その祈りの声にあなたが耳を傾けてくださっておられ、やがてはあなたの救いが松明のように朝日のように闇の中を煌煌と輝き上って、明らかにあなたの救いが現れて、そしてあなたを慕い求めていたためには明確な救いが現れ、そしてそれをいじめていた外国人には明確に主が生きておられるということ、それをはっきりと知ることができますように。主よあなたが来てください。立ち上がってください。救いをもたらしてください。あなたが日夜呼び求めるために必ず報いてくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷をいたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福します。アーメン。